皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。目玉耳ラジオパーソナリティのランです。このラジオではドクター兼浪人の私が自転車に関するあれこれお話しするライドチューオーディオコンテンツです。ということで、皆さん明けましておめでとうございます。私が今住んでいるアメリカではまだ、12月31日です。で、私はこの、エピソードを、まあ、今年ね、2023年の締めくくりとしてあげようって思ってたんですけど、時差のことを完全に忘れてました。イェーイイェーイイェーイワーワーということで、もうすでに収録の段階で開けちゃった状態です。イェーイ。そう、本当はね、こうなんかいい感じで、今まで皆さんありがとうございました、来年もよろしくお願いしますみたいな感じで締めくくりエピソードをあげようと思ってたんですけど、今ね、冷静に考えたら開けてたっていう事態でございます。はい、でも一応ね、私の中ではまだやっぱこっちではまだ開けてないし、私の中で一応締めくくりエピソードとしてそのモチベで今収録臨んでいるので、このまま2023年の体で話させていただきます。皆さん今年もありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。2023年、いい年にも悪い年にも、まあいろいろなことがあったでしょうが、まあすべてはもうここにたどり着いてるからもう100点です。最高です。そう、もうとにかく年末年始にたどり着いたからもうオールオッケーです。皆さんお疲れ様でした。でね、なんかちょっと、こっぱずかしい話を、まあちょっとここでカミングアウトするんですけど、年末年始とかでなんかさ、まあ年明けのタイミングでこうなんか来年の目標をみたいな感じで、まあ、立てる人もいらっしゃいますよね。で、私はですね、年間目標っていうのは実は立てないタイプなんですよ。はい。ただ、毎年、人生でやりたい、なんか100のリストみたいな。まあ、100個ないんだけど、実際のところ。100個ないんだけど、まあでも一応バケットリストってやつですよね。やりたいことリストみたいなやつを実は、もう誰にも見せてないんだけど、あって、で、それを毎年見直すというのは、ずーっと大学生ぐらいからやっております。はい。すごい、やばくない?大学生っぽくない?超大学生っぽいんだけど、結構ね、私はこれ好きでね、ハマってて、大学生ぐらいからずっとね、やり続けてるんですよ。で、ただ私のバケットリストってちょっと特殊というか、まあ、かなり現実的な感じにしてて、なんかそれを達成するために具体的な費用とか日数とかもめちゃめちゃしっかり明確に、Excel でメモ取って、てるんですよ。こういうところがマジ私って感じなんだけど。そう。何でもね、こう、まあ、リスト、まず作るじゃん。リスト作るだけじゃなくて、具体的にそれを現実にするためには、どれぐらいの費用と、時間と、労力がかかるのかっていうのを全部リスト化して残してるんですね。はい。で、それをですね、年の瀬に見直して、どれが達成できたかできてなかったかとか、なんか来年これいけそうじゃないみたいなやつとかを見直すっていうのを実は毎年やっております。恥ずかしい。大学生みたい。かわいい。という感じで、で、今年もですね、まあ、ラジオ収録しつつ、なんかそれを見直していこうかなっていう感じですね。うん、まあ、全部は読み上げないけど、っていうのがね、やっぱりね、なんか、何個か達成してるやつはやっぱあるんですよ。そう。そうそう。で、あとね、やっぱその、編集も超、やっぱ大事?その、自分の人生の、まあ、軌道ってしょっちゅう変わっていくじゃないですか。そう。っていくと、昔はマジでこれやりたかったけど、今はこれそうでもないなって思うことって、まあ、これからたくさん出てくるし、これから、今までもたくさんあったんですね。だから、やっぱりこう、目標って全然変えていいし、なんか、もう興味なくなった目標はガンガン消せばいいし、そして、新しくできた目標は、まあ、ガンガン足していくっていう、そんな感じの、適当なリストです。はい。適当でもないか。適当で入念なリストです。柔軟なリストです。そう。なので、なんかそれをね、見ながら、なんか来年何しようかなとか、今年こんなことがあったなっていうのをね、見直してみようかなって思ってます。はい。でね、これね、リスト見直すと結構、まあ、今年達成した、目標っていうか、まあ、なりたかったことだよねっていうので、いくつかあるんですけど、 やっぱね、今回、今年一番のやっぱ偉業というか自分の中でやったなって思ったのは、やっぱ伊能忠敬プロジェクトをやりきるっていうところですよね。そう、これはね、始めた年に書き足したんですよ。3年前か、だから。ちょうど3年前だな、2020年か。2020年の冬から始めたから、それぐらいに書き始めたので、ちょうどそこから丸3年が経ちましたが、なんと、そう、達成しました。おめでとう、自分。そうなの。で、結局ね、そういえば、伊能プロの話してなかったんですけど、結局ですね、達成しました。ねえ。で、総距離と総累計時間ですよね。総距離としては、1万と141キロ、飛んで37メートルになりました。乗ったな。で、かけた時間が709時間。確かね、これ29日ぐらいだったかな。で、登った距離が標高75,632メートルという結果になりました。3年かけて結局こんぐらい行きましたね。なんか、私の感想としては、意外と登ったなって感じ。そう。なんかね、距離1万キロに関しては実はまあ大して驚かないんですよね。まあ、そんぐらいあっただろうなって感じ。そう。まあそうだよね。10万キロ？10万キロじゃない、1万キロか。1万キロだから、まあ別にね、日本の全長だけでも3500メートル、3500キロあるんだから、まあそれは、まあ往復プラス海岸線も含めたらそんぐらいになるよねって感じなんですけど、なんか標高がね、7万5000メートル以上も登ったかなっていう感じですね。登ってましたね。そう。なんかやっぱ海岸線って、なんか全然平らじゃないんだなっていうのを、本当学びました。そう。海岸ってね、全然平らじゃないんですよね。でね、実際、私がこう、ちらっと小耳に挟んだけど、日本って、ビーチ多めらしいっすよ。そう。なんか、ビーチ多めな国土らしいっす。そう。ビーチって、条件揃わないとビーチになんないじゃないですか。だって、ね、あれじゃん。なんていうの？平らで、こう、遠浅で、かつ、こう、砂浜がちゃんと溜まってる湾じゃないと、ビーチってならないから。大抵の湾って、やっぱり断崖絶壁の崖なんで、そう。そりゃそうだよね。なんか、ビーチじゃなかったら、そりゃ平らじゃないよねって当たり前なんですけど、こう、それを、まあ、痛感するような、ライドになりましたね。計画というか、プロジェクトになりました。はい。ということで、このね、伊能忠敬プロジェクトを、できたというところは、一つウィッシュリストに、まあ、叶えられたなというところで、なんかすごい良かったなと思ってます。はい。で、あとはそうだね、自転車関連で行くと、自転車関連じゃないけど、行きたいスポットとかもちゃんとそのウィッシュリストに入ってたんですよ。そう。で、これはね、伊能忠敬プロやる前からウィッシュリストに入ってたんですけど、その北海道を、キャンピングカーで旅する。っていうのもね、多分大学生ぐらいのとこ、だいぶ古いそうだな。大学生ぐらいの時に書いてて、それも叶えてるんですよね、意図せず。まあ現実のところ言うと、私はキャンピングカーを1ミリも運転せず、自転車で旅をするっていう感じになりましたけど、でも形を変わっても、なんかこう、自分のその願いがこうやって別の経由で叶っていくって、なんかちょっと面白いなって思いますよね。そう、そんな感じで、伊能忠敬プロジェクトのおかげで、なんと、大体日本の旅したいなって思ってたスポットは、図らずも、意図せずに、この自然とこのウィッシュリストでこう叶えるみたいな、ことができました。そうでね、ウィッシュリストの中になんかお遍路も入ってたんですよ。お遍路やるみたいな書いてあったんですけど、なんかまあ、冷静に考えるとね、お遍路とほぼ同じルートは自転車で通りました。そう、だから、まあ、こう、遍路としてカウントしていいのかとは思いつつ、まあでもやっぱりちゃんとお遍路はお遍路でした方が楽しそうだなと思ったので、これはちょっとまた、いつか、まあ、もうちょっと人生に余裕ができたタイミングぐらいでちょっとお遍路やろうかなと思います。はい。そう。で、あとはね、そうだね、自転車関連、ではないけれども、これもウィッシュルシー載せておいて、そして叶っちゃったな、今年っていうのが、小笠原諸島に行くっていうところでした。はい。実は あんまり、まあ、自転車じゃないから、あんまりみんなにバーバー言ってないんですけど、私実はこっそりと小笠原諸島に行ってきたんですよ。小笠原諸島皆さんご存知？東京都。東京都なの。東京都なんだけど、東京都から、船で24時間ぐらい行ったところにある東京都なんです。はい。日本のいわゆる最南の、こう、ハワイの方にぐーっと降りてたところにあるところですね。あの辺の諸島のことを小笠原諸島と言います。で、まあもう、知ってる人にしてばあれだけど、まあ、ちょっと一応説明するとね、なんでその小笠原諸島がすごいとこ遠いのかっていうと、空港がないんですよ。空港がないの。そう、滑走路をまっすぐ引ける国土がないんですよ。で、まあ、唯一の交通手段が、24時間かかるフェリー。そう。マジで24時間かかるんですよ。ほんと。木曜日ぐらいに、出て、朝出て、で、次の日の朝着くみたいな。そんなフェリーで24時間行くしかないんですね。で、一応ヘリコプターも、ヘリポートはあるから飛べんだけど、ちょっと遠すぎて、民間の一般的なヘリじゃ、燃料足りなくなるんだって。で、軍用の、イカチーヘリなら、届くんだけど、もうだからそれってもう海上保安庁ぐらいしか持ってないわけですよ。だからもう一般人は、ヘリとか、空路がもう使えないということで、基本的にはやっぱり、船ね、24時間の船に乗っていくしか方法がないの。しかもその船っていうのが、1週間に1本しかないわけですよ。そう。ということで、小笠原諸島に行くということに決めた場合は、自動的に1週間のお休みを、正確に言うと5日間なんだけど、5日間のお休みを確保しないといけないっていう、まあ社会人にはほぼ無理ゲーみたいなの、場所があるんですね。そう。社会人には無理ゲーなよ、ほぼ。そう。か、あとはまあ大型連休ぶつけていくか、とかそういうとこしかないよねって感じ。うん。でもね、私、無事にですね、一旦無職になったもんなので、結構時間にゆとりはあったんですよ。そう。だったので、ちょっと行っちゃいました。そう。願い叶えたろうと思って。そう。でね、すごいいいとこだった。そう。あれは確かに一回無職になっても行くぐらいのいい価値はある場所だなって思いました。そう、もう生態系がね、もうまるで違うから、なんかもうその辺にいる草とか生き物とかが全然日本本土ではほぼ見ないようなものたちばかりなので、ちょっとなんていうの、自然界クラスターというか自然界オタクたち、特に鳥類とか、まあ、昆虫とか植物系オタクたちにとってはもう留飲ものだと思いますので、ぜひ皆さん検討してみてください。まあ、5日の休みってワンチャンいけるくない？なんか夏休みとかつなげれば、そう、うん、ワンチャンいけると思うので、ちょっと検討してみてください。うん。で、あとね、いくつかポイントがあって、船がね、その、フェリーの船が、死ぬほど揺れるんですよ。マジ。マジで死ぬほど揺れるの。そう。だからね、絶対、酔い止めの、ガチの酔い止めのお薬ね、薬局で買える第2類のやつ。あれは絶対持ってた方がいいです。はい。というのも我々はですね、行きはまあ良かったんだけど、帰りがですね、帰りがもうゲロゲロに酔っ払うぐらい波が強くて、ちょっとそれに耐えられなくて、我々ほぼ寝たきりだったの。うん、もうトイレに行くのもしんどいぐらいに揺れてたのよね。そう、だったので、ちょっとね、酔い止めだけはマジでガチで持ってった方がいいと思います。そう。うん、私はあまりにもその酔いが強くて、揺れが強くて、陸酔い？丘酔いっていうのかな？船降りた後もずっと揺れてんのよ。もう三半規管が行かれちゃってて。っていう状態に3日ぐらい悩まされました。そう。なので、ぜひ、ちょっと船酔い系に関してはちょっと皆さん、覚悟というか気をつけていった方がいいと思います。そう。そんな感じ？そう。だからウィッシュリスト作っててよかったなって思ったのが、そう。そのウィッシュリスト作っててマジでよかったなって思うのが、なんかこうさ、ふっとこう暇になったり、こう例えばなんか急になんか1日とか3日とか急に暇になりましたってなった時に、パッてそのリスト開いたら、あ、なんかウィッシュリストのさ、その中で3日で終わるやつとかもあるんだよ、実は。そう。 ちゃんとね、その、そこが私、我ながらよくやってたなって思うのが、そのウィッシュリストでちゃんとさ、計画立ってさ、必要な費用と必要な、あの、時間っていうものを横に書き足してるから、あ、これ一日でいけんじゃんみたいなやつとかめっちゃあるのよね。そう。で、あとは、こう、例えば、あっち方面になんか仕事で行く方になりましたみたいな時に、そこら辺からさ、ディグって、こう、あ、ちょうどなんか、東北方面に行くんだったら、これあんじゃんみたいなやつとか、そういうね、こともまあできるわけですよ。で、別になんかそこまでこうね、まめにやんなくてもいいけど、だからこう、そういうちまちまやっとくと、まあシンプルに人生の幸福度上がるよねっていうこともあって、私はなんかちょっとそういうとこだけ無駄にまめに、こまごまとやっております。そう。で、小笠原諸島も、そう、これ実を言うとね、私が本当は別の沖縄に行くところの予定が、ために開けてた日程だったの。ANA のセールがあって、なんかそれで無事予約できて、この5日間で沖縄行くぞみたいな感じで予約してたのが、私が支払いを忘れていたんですよ。そう。支払いをすっかり忘れていて。で、やばい、どうしよう、忘れちゃった、5日空いたって言って、やばいな、どうしようって思ってた時に、ちょうどそのリストのことを思い出して、で、小笠原行きたかったなって、小笠原確かって5日で行けたよなって思って、フェリーの日程調べたら、ドンピシャだったの。そう。っていう感じで、こう、夢が叶ったっていうのもあるので、このね、マジ、ウィッシュリスト作り、特にめちゃめちゃ綿密に作っておくっていうのはマジでおすすめしておきますので、ぜひ皆さん、もし年末年始で超暇だったら、やっといてみてください。はい。って感じ。まあ、あとね、まあ、プライベートのこととかにも入っちゃうんで、結構、まあ、言いたくないみたいなこともあったり、まあ、言えないみたいなこともいくつかあったりしたんですけど、今年はね、結構かなったな。そうだね。アメリカに住むっていうのも、実はね、結構前にウィッシュリストにぶち込んでたやつだったので、割とかなってるし、なんか研究のやつとかもね、割とね、結構前に意図せずに書いてたような、ぼんやりとしてなんか願ってたことが、結構ポンポンかなってたりするので、なんかこうやって具体的に、こう文章に残して、こう、明文化しておくっていうのは、割と、こう、自分に自己暗示かけるっていうか、その、自分の、こう、意識にちゃんとこう、すり込ませるっていう意味でも、なんか、すごく、いいやり方かなって、私は思ってますし、だいたいこれしとくとね、やっぱ、願いが叶うって表現は、ちょっとなんか私、あんまりサイエンス的じゃなくて言いたくないんだけど、自分の中に、自分はこれを、大事にこれを叶えていきたいと自分が思ってるっていうのをずっと自分に言い聞かせておくとさ、なんかいろんな自分の生活の中の小さな選択でさ、それをこう迷わなくなるわけじゃない？なんかこれ伝わってるかな？なんか例えばさ、なんか英語勉強したいってみんな言うんだけど、英語って続けないと意味ないわけですよ。で、その続けないと意味ないわけなんだけど、続かないのがまあ問題なんだよね。そう。だから結局、まあ、モチベーションをどうやって維持するかっていうときに、この、まあ、ウィッシュリストっていうのをなんかすごい役に立つのって思ってます。で、結局、その、なんかモチベーションが続かないってときに、なんでモチベが続かないかってさ、なんでそれが、自分がそれを本当に望んでるんだっけっていうのをやっぱみんな忘れてくからだよね。忘れてってやっぱシンプルに目の前のタスクが辛いってなってくるときに、こう、パッとウィッシュリスト見たときに、こう、ああ、そういえば自分はこういう、こういうことをやりたくて、だから今こういう勉強してるんだとか、なんかそういうこう、初心を思い出せるツールとして、私はすごいウィッシュリストでよく使えるなって思ってるのね。で、実際それで、実はね、英語をマスターするじゃないけど、英語をここまでうまくするっていうのは、ちゃんとね、書いてたんですよ、大学時代に。で、その目標としたレベルまで、なんかね、やっぱこのウィッシュリストがなんかこう、ずっと眺めてると、やっぱ、やんなきゃっていう気持ちに自然となんだよね。っていうので、なんか自然と英語も、こう、うまく、自然とっていうか、まあ、英語を、勉強をやめないようにするっていう感じ？その、目標から逃げないっていう、スタンスをずっと貫くことができたので、すごいウィッシュリスト私めっちゃ感動して、よく使って、よくというか、まあ、使ってますね、よく。って感じ。そう、英語はね、英語は、アメリカにというか、まあアメリカじゃなくてよかったんだけど、国外にどっか住むっていう目標のためには絶対必要なツールだったので、はい、英語勉強っていうのはだいぶ前に書いてて、だいぶ前に成し遂げたなって思ってます。そう。国外もね、住めたし、 そう。でもね、まだね、もう一カ国語ぐらい、もうちょっとね、上手くなりたいなっていう、もうちょっとまあ、欲望があって、そうなんですよ。一応ね、一応いくつか、別は学んでることがあって、そう、全部それも中途半端だから、まあ、今年はなんか、もう一カ国語をもうちょっとブーストかけようかななんて思っております。まあそれは本当になんか本当ただの人生の目標って感じだから、別に来年急いでやんなきゃいけないわけではないんですけど、そう。なんかまあいつか人生のいつかでやればいいかなって感じ。そう。って感じで、ゆるふわっとやっていきたいと思います。はい。あ、で、そうだ、自転車系のウィッシュリストで、まあ来年に向けて追加したいのは、なんかちょっとやっぱマウンテンバイク系のことにちょっとこうもうちょっとなんかできるようになりたいとか走ってみたいなって思うところがたくさん出てきちゃったのでちょっとそれは追加していこうかなって思います。特になんかもうね私なんかあんまり自転車の速さとか強さみたいなことに関して言うとまあもちろんねやりたいんだけどなんか、それ以前にもうちょっとテクニック磨きたいなっていうふうに思ってるところがたくさんあるわけですよ。そう。なので、ちょっと今年はというか、まあ、今後は、ちょっとしばらくは、まあ、もちろん練習はやるんだけど、それだけじゃなくて、その技術の練習っていうのももっと足していこうかなって思ってます。なんか、本当コーナーを曲がるとか、段差乗り越えるとか、そう。バニ砲のね、練習はちょっとね、やりたいなとは思ってます。あとなんかウィリーとかできるようになりたいな、みたいな。そう。そういうのもあって、ちょっと今後は自転車のパワーじゃなくて、技術みたいなことを磨くっていうのを、もうちょっとね、でも、もうちょっと具体的な感じに書き直して、ウィッシュリストにぶち込んでいこうかなと思っております。はい。ということで、何の話だったっけ？こう、そう、もう今回はね、全然身になんないから、身になんない、ただの身になんない回で、ただの私のぼやきな回なんですけど、そう、そんな感じでね、ちょっとまあなんか、ね、年のせいに、なんかこう、来年やりたいことじゃなくて、なんか人生でやりたいことを、なんかウィッシュリスト作って、で、しかもちゃんとそれを具体的な案まで落とし込むみたいなことをやっとくと、一瞬で年が明けるよっていう、非暇つぶしになるよっていうのと、あとシンプルに楽しいよっていうのと、それがね、今後のなんか生きていく上で、自分のその生活を結構潤してくれるものなのでおすすめだよっていう話でした。はい。ということで、もう今日はね、もういいの。年末だから、そう、年末だし、そんな、毎回ためになる話をしなくてもいいかなみたいな。そんな、大真面目な ラジオでもないので、もっとゆるくふわっとギャルギャルしい感じでやっていこうかなと思います。はい。はい。でも、ペダ耳はやめないし、やめずに来れたね。今年もやめずに全然来れたね。本当。今年もやめずに来れましたし、来年も続けていく所存です。それはね、やっぱり普段から、こうやってたくさん質問くれたり、コメントくれたりする皆さんのおかげです。今年もありがとうございました。はい。そう、まだね、返してない、ストーリーにしてない質問とか超たくさんあるので、ちゃんと、皆さんご安心して、ちゃんとエピソードにして作る予定なので、皆さん楽しみに待っててください。ということで、2023年もお世話になりました。そして来年もよろしくお願いします。それでは、ペダ耳次回もお楽しみに。